今週水曜日9月11日、2001年の同時多発テロから12年目を迎えます。あの日4機のボーイング767がハイジャックされました。1機はニューヨーク のツインタワーのノースタワーに、もう1機はサウスタワーにそれぞれ激突しましたね。3機目はバージニアのペンタゴンに突入しました。4機目はペンシルバニアで墜落しています。ツインタワーが崩れていく様子はテレビで何度も何度も映し出され、世界中に衝撃を与えました。でアメリカはその後テロとの戦いを掲げまして、アフガニスタンを攻め、イラク戦争に入りました。2011年12月14日、アメリカ軍が完全にイラクから撤退しまして、イラク戦争がやっと終わったと思いましたら、今年はシリアへの軍事行動が行われようとしています。9月11日を迎えるこの時期に、そのことが議会で審議され、大統領がシリア攻撃の指示を国民に直接呼びかける。何か12年前に起こったことがもう一度繰り返されているような、そんな気がしてなりません。中東は混乱していますが、混乱しているのは中東だけではありませんね。世界中が混乱しています。ヨーロッパの経済はとても苦しい状態にあります。アジア、アフリカの新興国家も今までのような成長を望めなくなっています。アメリカもかってのように精神的にも物質的にも豊かな国ではなくなりました。一時 10% もありました失業率は 8% ほどまでに下がりましたけども、 10% 10年前の 5% と比べますと依然として高いですね。10人に1人が仕事がないという、そんな感情になりますから。で、日本と比較してもアメリカの失業率はいつも高いです。で、主な国の中ではスペイン、イタリア、フランスなどに次いで失業率の高い国になっています。アメリカは今までアメリカンドリームといいまして、努力すれば報われる、そういう夢、希望を与えてきた国です。でも近頃はどうやらそうではなくなったようですね。これからの世界がどうなるんだろうか、アメリカやそして日本がどこに向かっていくんだろうか、ニュースを見聞きするたびにそんな心配が頭をよぎります。そしてそんな中でキリストを信じる者たちは一体この世界のために何ができるんだろうかと考えてしまいます。世界の平和のために何かしたいと思っても何もできないじゃないかという無力ささえ感じることがあります。しかし神の言葉に目を向けるときに、私たちにもできることがあるんだということを見出します。それは何でしょうか。それは祈りです。で、今朝の箇所に、そこでまず第一に進めるすべての人のために、王たちと上に立っているすべての人々のために、願いと祈りと取りなしと感謝を捧げなさい、進められていますね。私たちクリスチャンは世界のすべての人のために、またその指導者のために祈ることができるんだということがここに教えられています。クリスチャンは誰も自分のために、そして家族のために、教会のために祈っています。でも、それだけで終わらないで、私たちの住む町の市長のために、またテキサス州の知事のために、アメリカの大統領のために、まあ、自分がアメリカの市民でなかったとしても、アメリカで住んでいる以上は、そういう人たちを知って覚えてお祈りする。国々の指導者のためにも祈る。そういうふうに聖書は進めているのです。 で、自分以外の人たちのために祈るというのを取りなしと言います。取りなしですね。で、私たち祈るときにこう手を合わせますが、そのときにその指を見ながらお祈りをすると、取りなしの祈りがよくできると言います。最初に見える指は親指ですね。ですから、お祈りするときにまず親族のために、自分の家族のために、家族が救われますように、親族に福音が広がっていきますようにと祈ることができると思います。次の指は人差し指ですね。人差し指というのは、これは指し示すわけですから、教える指です。教会で御言葉を教える牧師のために、大学の教授たちのために、学校の先生たちのために、そして親たちは皆子どもたちの先生ですから、子どもたちに御言葉を教える、信仰を伝える両親のために、私たち祈っていきたい、そう思います。中指ですけれども、これは指の中で一番高いですね。ですから、今日の聖書にありますように、上に立つ人のために祈りなさい。その取りなしをすることができると思います。政治、経済、社会のリーダーのために祈りましょう。薬指は薬ですから、病気と関係がありますね。病気の方々本当に多いです。私たちの教会でも、病気のために、あるいは健康上の理由で苦しんでいる方々多くいらっしゃると思います。その人たちのために祈りましょう。病気の方をお世話する人もなかなか大変なお仕事だと思いますね。そして、医療関係の方々のためにも祈りたいと思います。それから最後は何ですか？小指ですね。小指は一番小さい指です。ですから、社会的に最も小さいと思われる方々のために祈りたいと思います。子どもたちはいつの時代も弱者です。親が、社会が守ってあげなければいけません。小さい子どもたちのために本当に祈っていきたいと、そう思います。で、このように取りなしの祈りの中には、政治を司る人たちのための祈りが含まれている。またそのことを意識して祈る必要なんですが、実際はどうでしょう？市長のために、知事のために、大統領のために改めて祈るということは本当に少ないんじゃないでしょうか。同時多発テロの後、アメリカ中の教会に人々が集まりました。祈りが捧げられました。私がその時おりましたサンノゼの教会でも、9/11 のすぐ後ですけれども、特別の祈り会をしましたら、普段教会にいらっしゃったこともない近隣の方々、本当に大勢集まりました。プログラムこのぐらいでいいんじゃないかなと用意したのが足らないほどでしたね。アメリカにもう一度人々が教会に戻ってくる、そういうリバイバルが起こるんじゃないかと思われました。でも地域の人たちをも巻き込んだ祈りはその時限りでした。教会でも5月の第一木曜日というのが全米祈りの日なんですが、これはリンカーン大統領によって最初始められたもので、その後5月の第一木曜日と決まっています。ナショナルデイオブプレイヤー、これのプロモーションもしたんですけれども、最初はテロで傷ついた人たちの癒しや、アメリカのため、また大統領のための祈り、また世界の平和のための祈りがなされましたが、だんだんとそれがしもんでいった。その残念さを私持っています。なぜだろうと考えていました。それが何のためであれ、教会で祈るということが第一になっていないからなんだということに気がついたんです。イザヤ書の56章7節に、我が家はすべての民の祈りの家と唱えられる、そうありますように、教会は本来祈りの家です。なのにいつしか教会は祈りよりも他のことが第一になってしまう、そういう場所になってしまいました。 もちろん教会で祈りだけしていれば他のことは何もしなくていい、そんなことでは決してありませんけれども、今朝の箇所にまず第一に祈りと取りなしと感謝と捧げなさい、第一にすべきことは祈りですよと教えられているように、私たちは個人としても教会としても、私の第一の務めが何なのか、教会の第一の務めが祈りなんだということをいつも忘れないで、他のさまざまな活動もしていきたいと、そう思うのです。で、今朝の箇所は上に立つ人々のために祈ることを教えていますが、じゃあ誰がその人たちのために祈るんでしょうか、誰に対する勧めなんでしょうか。テモテ第一の2の1、口語訳ではこうなっていますね。そこでまず第一に勧めるすべての人のために、王たちと上に立っているすべての人々のために、願いと祈りと取りなしと感謝とを捧げなさい。で、この訳ですと、使徒パウロは教会の牧師であるテモテに、王たち上に立つ人々のために祈るように、そう教えている。まあ、教会の教会員はそんなことは祈らなくてもいいけれども、牧師はいつもそのことを祈りなさいよと教えているように思われがちです。でもこの部分は、もし新改訳聖書をお持ちの方があったら別の訳になっていますね。だからほとんど英語の訳はほとんどそうなんですけれども、こういう訳なんです。願いと祈りと取りなしと感謝とが、すべての人のために、王たちと上に立つすべての人々のために捧げられるようにしなさい、というふうになっています。英語では Be made というふうになっていますね。まあ、その訳の方が正確だと思います。使徒パウロはテモテに、王たちと上に立つ人々のために、テモテをあなたは祈りなさいと言っているんじゃなくて、またそれだけではなくて、テモテが教会の牧師として教会のメンバーに、王たちや上に立つ人々のために祈るように教えて、教会で常にそうした祈りが捧げられている状態でありなさいと、そう教えているわけです。ですから国の指導者のために祈るのは牧師たちだけではない、特別な人ではない、教会のメンバー、クリスチャン全てなんだということがここにわかりますね。かって他の人のために取りなし祈るのは聖職者など特定の人だけにしか許されていませんでした。で、そういう人に祈ってもらわないと祈りが神様に届かない、そう考えられていた時代がありました。そういう考えを正しまして、すべてのクリスチャンが天の大祭司であるイエス・キリストの取りなしによって直接神様に祈ることができる、また私たちすべてのものが他の人のために祈ってあげることができる、そのことを確認したのが万人祭司という、その原則ですね。すべてのクリスチャンが祭司である、そうであったら世界のため、国のため、社会のため、取りなし祈る務めは特別な人だけに任せてよいわけではありません。私たち一人一人が祭司なんです。それはすべてのクリスチャンの務めであるはずです。クリスチャン一人一人が祭司であって、自分のためにも他の人のためにも祈ることができるっていうのは、実は素晴らしい特権なんです。聖書には、アブラハムがゲラルの王様アビメレクのために祈ったということが書かれています。また、ヤコブがエジプトの王様ファラオを祝福したということも記されています。普通は、立場の上の人が、その下の人にのために祈ってあげる、祝福をしてあげるということですよね。カナンで定住の土地を持たない寄留者のアブラハムが、その地を支配するアビメレクのために祈るというのは、神様がアブラハムにその地の王様に勝る素晴らしい立場、特権を与えたということを意味しています。エジプトといえば古代から今に至るまで続いています大きく強い国家ですけれども、飢饉を逃れ 難民としてエジプトにやってきたヤコブが、その王様であるファラオを祝福しているというのは、神様がヤコブにファラオに勝る特権をお与えになっていたからです。その特権とは、祭司としての特権なんです。たとえ相手が誠の神様を知らない方であったとしても、私たちクリスチャンはその人のために祈ってあげることができます。その人たちに神様の恵みや導きを祈ることができる。そういう祭司の特権をいただいているんです。ユダヤの国での祭司は、レビの部族の出身者でなければなりませんでした。特別な油注ぎを受けまして、任命された祭司だけが神殿に入ることを許され、犠牲を捧げて人々のために取りなすことができました。たとえ王様であっても、神殿に入ることは許されませんでした。神殿に入って功を焚こうとしたウジヤ王様は、祭司の特権を犯したということで、神様に打たれています。旧約時代、祭司の務めは特定の人に限定された特権でした。でも新約時代はこの特権が誠の大祭司であるイエス・キリストによって全てのクリスチャンに与えられている。大祭司であるお方は私たちを、それぞれをその場所における祭司として任命してくださった油注ぎを与えてくださったんです。ですから、ちょっと大げさに聞こえるかもしれませんけれども、私たちクリスチャンには、どんな国の国王、また大統領、首相にも与えられていない大きな特権が与えられている。その人たちのために祈ってあげるという特権が与えられているんです。そんな意味で、私たちはその人たちよりも上位の立場にあると、まあそう誇っていいんじゃないでしょうか。私たちは皆祭司として召され、任命されています。だから聖書は、すべてのクリスチャンが祭司となって、教会で祈りと取りなしと感謝とを捧げるようにと教え、またそのことを命じているのです。初代教会は祈る教会でした。そして教会は、またそのクリスチャンたちは、この世のために自分たちは取りなす祭司であるということを、そういう自覚をしっかりと持っていました。テモテ第1、2の1の教えを文字通り実践していたのです。紀元1世紀末、有名な教会の指導者がいるんですが、ローマのクレメントという人は、コリントに宛てた手紙の中で、こんなふうに書いています。また、これはその人たちのための祈りなんですが、祈りの言葉を残しています。主よ、彼らに健康、平和、調和と安定を与え、あなたが彼らにお与えになった統治を滞りなく進めることができるようにしてください。テルトルニアヌスという人も有名な人ですが、紀元2000年に書きました弁証論という中で、こんなふうに言っています。我々はまた皇帝たちのため、またその臣下と権力ある者たちのために祈っている。それはその統治が長く続き、国が平和で、世の終わりの時が引き延ばされるためである。パウロがテモテへの手紙を書いたのは、クリスチャンを苦しめたことで知られていますネロ皇帝の時代でした。それでもパウロは王たちのため、上に立つ者のために祈ることを勧めています。初代教会は皇帝から迫害を受けても、なお皇帝のために祈り続けた。イエス様が迫害する者のために祈れというその言葉を文字通り実践したのです。それは、すべての人の救いを望んでおられる神様の御心がなるように、福音がすべての人に届くように、人々がそれを信じて救われるように、そのためです。初代教会は、ローマ帝国からどんな迫害を受けても、それを武力で跳ねのけたり、政治的な駆け引きによって身を守ろうとはしませんでした。ただ、ひたすら祈りました。教会を迫害する 皇帝や総督のためにも祈りました。そうした祈りによって福音はローマの隅々まで広がり、ついにローマ皇帝もキリストのもとにひざまずくようになったのです。祈りには私たちが思う以上の力があります。私たちは時々世の中が悪くなったねとそう話し合うことがありますし、また嘆くことがありますよね。道徳が乱れた、規律が崩れた、人の心が冷たくなった、物は豊富になってもその豊かさが感じられない、自然環境が痛めつけられ、地球が悲鳴を上げている、これは政治が悪いからだ、教育が悪いからだ、また大企業の経営者が悪いからだなどと他を批判することもあるでしょう。でもなぜ世の中が悪くなったのか、それをよく考えてみますと、クリスチャンである私たちが世界のため、国のため、社会のために祈ることが少なくなったからではないだろうか、私はそんなふうに気づかされたのです。この時代のために祈るように、祭司に任命されているのにその務めを十分に果たしていないなということを本当に反省させられます。私たちの怠慢がこの時代をさらに悪くしているのではないだろうか。テレビのニュースを見て、新聞を開いて、悲惨なニュースに腹立たしくなります。暗い気持ちになることもあります。でもそれだけで終わらないで、ニュースの項目の一つ一つを祈りの課題と思って、それを祈りに変えていくことができたら、どんなに世の中は変わっていくことでしょうか。今朝の箇所の2節に、それは私たちが安らかで静かな一生、真に信心深くまた謹厳に過ごすためであるとあります。私たちが上に立つ人たちのために祈るなら、それは私たちに返ってきます。人々のために祈った平安は私たちに戻ってきます。祝福は私たちに戻ってきます。教会に信じる者たちに平安をもたらすのです。それによって私たちはさらに堅実な信仰生活を送ることができ、その信仰を人々に証しすることができるようになります。また4節に、神はすべての人が救われて真理を悟りに至ることを望んでおられるとありますように、上に立つ者のための祈り、それは政治的な乱れによって宣教が妨げられることなく、すべての人に福音が届くためでもあるのです。たとえこの時代が神様の御心に逆らっていたとしても、私たちは諦めません。すべての人が救われ真理を悟るに至ることを望んでおられる、その神様の御心がなるようにと祈り続けます。やがてすべてのものがイエス・キリストの前に膝をかがめる時がやってきます。御心がなる時が来るのです。その時を思いながら、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、この祈りを祈り続けていきたいと思います。ご一緒に祈りを捧げましょう。父なる神様、あなたはキリストを信じる者をあなたの祭司として任命し、私たちの住むこの世界のため、国のため、地域のために、取りなし祈る務めをお与えになりました。あなたはすべての人が救われて真理を悟りに至ることを望んでおられるお方です。このあなたの御心を知る私たちですから、家族親族のことから始めて、教える立場にある人たち、上に立つ人々、病気の方々、社会的に弱い立場にある人々のため、心を込めて祈る祭司、また取りなし手としてください。私たちの大祭司であるイエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。